んにちは、総武大脳神経科の加藤孝弘です。今日は当院で、行っている IM トレーニングに関して、辻下先生の方からお話をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
奈良学園大学の辻下と申します。よろしくお願いします。私はリハビリテーションの方に関わっている、職種なんですけども、インタラクティブメトロノームというですね、一つの訓練方法ですね、それについてちょっとご紹介を、したいと思います。 IM はどのように、誕生したかということなんですけども、最初はですね、音楽家のジム・キャシーという人が、ミュージシャンたちの、演奏家ですねの、トレーニングということで、そのリズム感を鍛える方法として原型を作られました。その頃はまだアナログのメトロノームだったんですけども、とにかく通常の昔のカチンカチンというメトロノームで演奏を合わせていくというですね、従来の方法をやってたんですけども、どうもそれでは熟達度が弱いということで、もっとなんか効果的なものはないかということで、このジム・キャッシーさんはですね、そのリズムとそのリズムのズレですね、それを演奏家の人にこうフィードバックする、そうすることで自分のズレがどれぐらいあるかということをトレーニングするというですね、そういう方法をやってみると非常に演奏家のリズムの習得が早くなって、そのトレーニングした演奏家が演奏能力だけじゃなくてですね、他の能力、いわゆる日常生活のいろんな、例えば記憶力とか、あるいは日常生活のいろんなスキルですね、そういうものが、良くなったということがあって、これを演奏家だけじゃなくて、他の人たちにもこう、特に子どもさんの教育に使えないかという発想で、この作られたと、
ね、日常生活のスキルも良くなった。
そうですね、日常生活のスキルが、ぎこちなさですかね、そういうものが、改善されたみたいなことがあります
。これ大体これ何年前ぐらいですか？
これがですね、もうやっぱりもう20年ぐらい前
ですね。最近なんですね。
最初ですね、はい、だからそんなに古くはないです。でこのジム・キャッシーさんも2005年に亡くなってるんですけども、この機械はそのまま発展していったという形ですね。でこれがジム・キャッシーという人で、まさしく、作曲家であり演奏家ということですね。で、IM はどういうものかということなんですけども、基本はミリ秒単位ですね、いわゆる1000分の1秒単位で、タイミングを合わせていくということですね。通常普通のアナログのメトロノームというのは、それほどの多分誤差を強調しているわけではなくて、なんとなくタイミングが合っているかどうかというところで演奏能力を高めていくんですが、これに関してはかなり厳密に、1000分の1秒単位で、タイミングを合わせ、その誤差をリアルタイムに、表示すると、いうことですね。それでトレーニングしていく。なので、こういうトレーニングですから、はっきり言って全く副作用とかそういうものはないということですね。それから、大事なのはやっぱ反復トレーニングということですね。これをだからとにかく反復していく。非常にこう、ある面ではシンプルなトレーニングなんですけども、反復していくことで、能力が高まっていくということですね。それから仕組みとして、現在はかなりその興味が持てるように、ちょっとゲーム的な要素を、付加したというところですね。それによってやる気と意欲を高めていこうという方法になっています。
なんかゲームセンターの太鼓の達人とかとあれ、このリアルタイムで、あっちは結果が来ないような、
そうですね、あっちはリアルタイムでは来ない
のと、あとやっぱりそのミリ秒単位のタイミング調整っていうものはそうです、ね、ないっていうことですか、
ね、多分太鼓の達人は多分、0コンマ1秒単位、いわゆる10分の1秒ぐらいの単位で合わせてるんで、
じゃあそれまた2桁違う、
2桁違う
んですね。すごいですね、
なのであれも一応ですね、太鼓の達人もこうタイミングが合ってるかどうかというのは画面にうまいこと出たら、ファンとこう開いたり、あと音がいい音が鳴ったりとかいう形で一応表示されるんですけど、それが多分10分の1秒ぐらいの単位のレベルなんで、かなり誤差があっても、うまいこと言ってると。
ミリ秒単位ですか。
ミリ秒単位ということですね。 でこのミリ秒単位というのは多分その言語とかですね、はい、こういうやつの、まあ、いわゆるその口頭というかあの音を作っていくときに、はい、その閉じて開いて舌をどうしてとかいうタイミングを合わせるのがもうやっぱりこの1000分の1秒単位ぐらいで合わないと、はい、まあ音が出ないということですね。それがいわゆる外れてると、はい、変な音になっちゃうというところで、はい、まあ、言語のそういう、まあ、生成みたいなものが、はい、まあ、このミリ秒単位というふうな形になっているということですね。でまあ、あと、まあ、いわゆる右脳左脳じゃないですけども、うん、まあ、その、あの脳の、まあ、連携とかいうことと、まあ、その神経の効率化と、まあ、動機ですね、はい、まあ、まさしくタイミングという部分を、うん、まあ、トレーニングしていく方法だということですね。1分間に54拍のリズムでこうカンカンとこうなっていくんですね。このカンカンの感覚中のをまず覚えるということですね、うん、でその覚えた後次あのどこら辺でその音が鳴るかということを、うん、結局予測して叩かんといかんですね、うん、つまり音鳴ってから叩くんでは遅い、うん、で鳴る前に叩いたら早いということでそこでタイミングがずれてしまうんで、うん、要はこのカンカンカンとい う, こう感覚を記憶した上で次どれぐらいで鳴るかと、はい、というのを予測してぴったり合わせるということですね。次どこで鳴るかというのをこれをだから結局予測するということですね。予測してもうあの音が鳴ると同時に叩くということが必要になってくるんで、まあこの予測能力がないとあのこれがうまいこといかないということですね。
慣れちゃうとあれですね、できるんだけど、例えばこのリズム感覚を変えることはできるんですか？
あ、この一拍一拍は、はい、当然あのその54とか60とか、まあ、そのいろいろ変えることはできるんですが、ただ一回一回は変えれないですよね。
ああ、ね、歌みたいに変えれない。
一回一回は変えれないですけども、はい、まあ、この感覚をとにかく記憶して次予測するということですね。ただこれはですね、実はな慣れというのもあるんですけども、はい、慣れやと、まあ、さっき言ったその 0.1 秒というかその10分の1秒ぐらいのレベルやとそれでいけるんですが、はい、あのこの1000分の1秒で合わせようと思うと、はい、ただその慣れというだけじゃなくてやっぱりその予測する機能というのがないとうまいこといかないということになってくるわけですね。はいはい、だからまあ IM というのはまあそういう意味では認知運動機能ですね。いわゆるそのに、まあ、おあのリズム感覚を学習して、うん、それを予測してその運動につなげるということですね。
なるほど、
まあ、そういう認知運動機能というところを活性化するというふうにまあ考えられます。
0.1 秒の世界とその1000分の1秒の世界と全然違いますね、言われてみると。
そうですね、世界的にはですね、
世界的に違いますね、
かなり違う世界で、は
い、そこまでいくと本当に慣れじゃなくて予測が必要です、
ね、そうですね、予測ができないと難しいということですね。だからまあ基本的にその IM の効果としては、まあ、そういう予測機能という部分が鍛えられるということで、まあ、あの主にあの作動記憶ですね、ワーキングメモリー、うん、特にこの注意集中力ですね、うん、まあ、この注意集中力がないとあのその予測というのがうまいことできないというところがあるんで、うん、まあ、一応このそういう機能をトレーニングすることでワーキングメモリー活性化ということで、まあ、所持独自とか計算手順ですね、それからタイミングとか正確性、運動規格強調ですね、まあ、そういう部分を、まあ、トレーニングしていくということかなと。で、まあ、この IM の基礎研究をしている、マック・グレイという先生がおられまして、まあ、その人の、まあ、一つの仮説は、まあ、結局そのタイミングをうまいこと合わせるというのは一つはまあ神経の基本的な、まあ、効率化というかですね、まあ、それをまず高めるんだということですね。まあ、それと、まあ、その脳の中のまあいろんな部位のまあ協調性みたいな部分を高めるということですね。でさらに、まあ、こういうワーキングメモリー内で今やるべき必要なことに、まあ、注意を集中するという能力を鍛えることで、まあ、このワーキングメモリーを活性化すると、それが結局その認知機能とか遂行機能を改善するという、まあ、一応仮説では、まあ、そういう形になってます。 まあ、特に最近大脳と小脳の関係で、その大脳小脳連携というのが、まあ、その時間の計測ですね、頭の中の時間の計測と、それからリズムのタイミングを発揮する上で非常に重要なメカニズムだということが、まあ、まだちょっと猿の実験なんですけども、まあ、小脳と大脳をこう張りさせて見てみると、そのタイミングが合ってるみたいな感じのことが、まあ、分かってきてはいるんですけどね。だからそのリズムというのは、そういう脳の中のネットワークを、まあ、活性化するということになっているかなと思いますね。まあ、一応アイムトレーニングすると、まあ、成績がそれまでよりは上がったみたいなんですね。まあ、報告があったりとか、